の妻のことが分かってなかったな、ちょっともやっとしたなっていう話なんですけど、うん、うちのですねピッピはまあクソ田舎ではあるんですけども、はい、一応ね、うん、あのまあいいとこのお嬢さんっていうか、
あの俺も同じ地元だからその言い方や
めて、
クソ田舎だよ、よそ者が言うんじゃないよ。
そうだよね、うん、自分たちで言う分にはいいけど、うん、よそ者が言うとちょっとなんかイラッとするよね、モヤッとするよね。
そう、
あ、ごめんごめん、すごいカントリーサイドなんですけども。そんな中では、うん、まあ割とお嬢さんだなという、うんうんうん、まあ、離婚はしてるんですけども、うん、お父さんの方も社長さんだし、
うんうんうん、
お母さん母方の、うん、おばあちゃんの会社をしてますと、
うん、
だからまあ結構今いいとこじゃん。
まあいいとこだよね。
だから、あんま苦労もしてないし、うん、子供の頃にね、いろいろ知らないことも多いのよ、うんうん、ちょっとこれ難しい話なんでリスナーさん頭を使ってね、はい、よくイメージしてもらいたいんだけど、
はい、
炊飯器って知ってる？
はい、炊飯器、はい。バカにして
るの。ごめんごめん、
うち飯盒で炊いてねえよ。
間違えた間違えた。ちょっと今から難しい話するからっつって、うん、入り口でここは違ったわ。これはわかるわ、みんな。
これはわかる。
わかるよね、
うんうんうん、
あ。で、炊き上がった後にさ、
うん、
保温するじゃん、大体の機種が。
うん、蒸らした後に保温。
保温して、まあ、ピーピーピーとか鳴って、混ぜてねとかっていうのアラーム鳴ったりさ、うんうんうん、して、まあ、そのまま放置しとくと、1時間経ったら、うん、1H ってさ、うんうんうん、ね、うん、1時間保温してますよすでに、で、うん、2時間だったら 2H ってさ、うんうん、まあ、2時間2アワーね、
うん、
っていうの出るじゃん、
うん、
で、あ、それは分かる？
はい、分かります、
うんうん、で、炊けた時に1アワー2アワーとかって出て、うん、どんくらい今保温してるかっていうのが分かるんだけど、
はい、
ピッピがね、
はい、
みやくんみやくんっつって、うん、米が炊き上がった後にすぐ俺をねキッチンに呼んだのよ。
はいはいはい、
うん、でニヤニヤしながら、うん、あーみやくんわかるかなーとかっつって、
おーお
ー、で行ったら、うん、その液晶米が炊けた時にね、
うん、
炊けたてはピーピーピーってなって米混ぜた絵すぐ閉めると、うん、液晶がね、
うん、
0H で出るのよ。これちょっと想像してもらいたい、
はいはい、0H、
うんうんうん、で出るじゃん、
うん、
でこれなんて読むでしょって言われたのよ。
はい。
で、いやいやいや、これは、ね、炊けたてだから、
はい。
0H ね。
うんうん。
まだね、1時間経ってない状態だよ、つって。
はいはい、1時間未満。
未満だよって言ったら、うん、ピッピが、うん、え、よくわかったね、つって。
はい。
で、お前なんて思ってたのって逆に、うん。それ以外なんかあんのって言ったら、うん、いや、ずっと、うん、この 0H、うん、合うと思ってた。米が炊けたら合うって
なんか興奮したんだね。
そうそうそうそう、いきなりアメコミのさ文字みたいな
OH で
OH でわかる合うと思っててやけにテンション高いなって思ってたんだって。
おう、エキサイティングとは別に炊飯器思わんからね。
そうそうそう、でその後次普通に 1H ってなるな、それは何も思ってなかったので、
う
ん、1時間だから 1H なんだなと、
うんうん、
ただ炊きたての時はアウト。
かわいいじゃん。
いや、ね、世間知らずだとずっと思ってたんだけど、
うん、
ただのアホだった。で、いやいや、これ 0H だよねっつって、うーんつって、なるほどねみたいな感じで話が終わったんだけど、うん、ちょっと恥ずかしそうだった。すかさず言ったよ、これラジオで喋るねっつって。まあまあまあ、そんなね、妻がいるから、うん、まあ楽しくね、生活してるんですけども、9年目にしてね、
うん、
妻は世間知らずじゃなくて、ただのアホだったってことが分かったという話でした。
分かったって、それが一番のオーだったね。
そうそうそう。皆さんもね、うん、炊飯器今度から見るというたんびにね、あ、青になってると思って見てもらうとね、楽しい気持ちになれるかなと。
あとね、パートナーのまだ知らない部分があるってことをね、
あ、
十分念頭に置いて生活してください。
そうそうだね、そういうことあるかもしれません。皆さんもぜひね、米が炊き上がったら液晶を見て、うん、私の青を思い出してください。よろしくお願いします。
大嫌い、絶対許さない。なんなの？もう。 絶対許さない。バーカ。何これ。ほんとずるいな。
文字よりも思いが伝わる時がある。
コンビニエンスなチキンたちの LINE スタンプ絶賛発売中。
ね、
うん、
結論から言うと、
うんうん、いいね、好きだよそういうプレップ法、
好きでそうしてるわけじゃねえよって思った話なんですけど、
はいはいはいはい、それが結論ね、
そうそうそう、
オチね、
うん、これがオチになってくるんですけれども、あ、ね、なるほど、で、あの、まあ、普段足に使ってるのが
足、ね、
はい、軽自動車なんですけれども、
気になるな、うん、
1年くらい前に、うんうん、新車で購入しまして、
ああそうだったね、
はい、まあ、新車ってとはいえど、
うんうん、
まあ普段乗るのがまあ通勤と子供たちを保育園に送り迎えするぐらいなので、はいはい、なるべく安く、
うんうん、
上げたいということで、いろんな機能を排除したっていうのは以前も話した通りで
ありましたね。全部外して、何を最後外したんだっけ？
ドアバイザー
っていうね、
はいはい、
あの窓の横についてるね、
はいはい、あの、まあ初めましての方のために言うと、
もう一回言うと、
ナビなし、
うんうん、
バックモニターなし、
うんうん、
自動ブレーキ機能なし、
うんうん、
電動スライドドアなし、ナンバー指定なしで、
うんうん、
最後ドアバイザーのちょっとだったら雨の日も窓開けれるよっていう、あの、ちょっとした屋根みたいなやつ、
うんうん、 あれね、
あれも外したってい
う、珍しい珍しい
っていう新車を買ったのよ。
新車ね、一応新車ね、
はい、一応てかもうバリバリの新車、
彼の新車ね、
はい、を買いまして、まあ、それに乗ったんですけれども、
はいはいはい、
ですね、3ヶ月ぐらい前かな、
うんうん、
に、オイル交換の時期が来たので交換しようかなって思ってたら、
はい、
うちのとてもキテレプな父親がですね、
うんうんうん、
まあ、俺の知ってるところで知り合いの整備士がいるところで買えればっていうことで、
はいはいはいはい、
まあ、親父の紹介で親父も一緒にね、
うんうん、
行ったんですけど、そこがホームセンター併設型のカーピット、
はいはいはいはい、
ホームセンターなんだけどちょっとしたメンテナンスとかオイル交換もしますよっていうところ、
どっちかだね、うんうん、
っていうところ。
仙台で言うとどっちかだね。
うん。向こうの方ですね。
向こうの方ね。大きい方ね。
はいはい。でして、
うんうん、
まあ、そこでオイル交換をしてもらいました。
はい。
まあ、親父が顔なじみってことでね、まあ、スムーズに。
うんうんうん、
オイル交換をしてもらったんですが、
うんうん、
ね、交換後から、どうも車から、なんか、漏れてるぞっていうのはずっと思ってたの。
おお。
で、まあ、そのまましばらく乗ってたんですけど、どうもこれが収まらないと、
うんうん、
いうことでボンネットを開けてみたところ、
うんうんうん、
オイルキャップ、
うんうん、
あのエンジンオイルを入れてるところの蓋がないんです。
うわ、やば。
そう、
いや普通にやばいじゃん。
いや普通にやばいんですよ。でなんかまあ変な音も してたので気になって開けたら、
うんうんうんうん、
キャップがなくて、エンジンルーム内がもうオイルまみれ。
ああ、入れた後にタプタプなってるから、
そうそう、で、まあ、走るとエンジン回るから、それでまあダーってこう溢れたっていうか、
はいはい、やばいじゃん、
はい、っていう状態で、
うんうんうん、
で、まあ、すぐそのね、オイル交換をしてくれた店に、
うんうん、
電話をしまして、こうこうこういう状況なんですがという 話をしたところ、確認しますと、
確認、うんうんうん、
はい、言われて、で、まあ、それから結構かかったね、何時間かしてから電話があって、
うんうん、
確認が取れました、確かに当店でしていただいてますと、
うんうん、
いうことで、で、まあ、どうしてくれるんですかって言ったら、
うんうん、
ちょっと、確認してまた再度折り返しますって言われてから何日か電話がなかったのよ。
うわ、やばいね。
と、うん、いうことでまた電話をして、
うんうん、
こういう状況で先日お電話差し上げました、
はいはい、
どうなってますかって言ったら、うんうん、確認しますって言われて、
うん、うわー、なんかそれ桃屋のおっさんもこの間言ってた、ホームセンターでやったらそんな感じになったって、
う
ん、
そうそうそうそう、で、
うんうん、
確認しますって言われた、うん、分かりましたって、
ね、いやよくそんな優しく言えたね、うん、分かりましたって、
うん、あ、で必ず折り返しをくださいねって、先日高校だったけど折り返しなかったので、
うんうん、
ただまあ数分後電話が来て、今紙面上で、確認してるんですが、うんうん、いつ頃されましたかって、ね、いついつ頃しましたと、
うんうん、
で、で先日も電話して確認取れたって 言われたんですけど、結局そのキャップは誰か見つけに行ったんですかって言ったら、うんうん、それは分かりませんと、言われたので、
今じゃあどうなってんの、キャップない状態で何日か過ごしたの。
そうそう、それまでずっとね。
うわマジかよ。
で、
うん、
で、
うんうんうんうん、
それからまあ確認しますと、いや確認してもらうのは別に構わないけれども、
何の確認なのもう、
うん、確認してもらうのは一向に構いません、うんうん、
いいよね、
うん、ですがオイルキャップ自体はパソコンのデータにも紙のデータにもそこにキャップはないと思いますよ。
貼ってないよね多分ね、
うん、っていうのを1000倍ぐらい強い言い方で言います。
怖いね、はい、怖いね、うん、あ1000倍ぐらいなんだ、うんうん、
まあ分かりましたと、とりあえず対応考えて電話くださいってこっちも困ってるので、
うんうんうんうん、
言われて、まあそっから数分してから電話があってですね。
ああ早いね今回。やからやからパワーがついに。
いやいや違う違う、あのこっちはまともなことしか言ってないからね。
まともにやからっぽい感じで言った
の、うん。そうそう。でその数日間の間たまたま仕事が休みだったってこともあって車に乗る機会もなかったから過ごせてたんですけど、
うんうん、
まあそれから仕事とかにもあるので。
聞かないといけないからね。
うん、で。すいません確かに当店でしていただいておりますという電話が、うん、ですよねってしてますから、
うんうん、それは前もらったって、ね、
そう
その確認はいただいてその次なんだよ、
う
ん、
で、確認をしたいので車持ってきてもらえますかと、
うんうん、
言われたんで、いやいやこっちはオイル吹きこぼれてるんだと、
うんうんうん、
お宅に行くまでに車が止まってしまうとか、うんうん、何か事故にあったら責任取ってくれるんですかと、
うんうんうん、ってなるよね、
うん、なのでお宅が取りに来てくださいと、
うんうん、
あのレッカー車でも何度も持ってきて、
うんうんうん、
取りに来てくださいって言って、うちがですかってか、そうですよねって普通って、うんうんうん、話をしまして、あとで、まあ、それを、まあ、預かって、
うん
まあ、オイルキャップを発注して、
うんうん
でまあ、クリーニングそのエンジンルーム内、
うんうんうん、
してするので数日お預かりしますって言われたので、
うんうん、
じゃあ台車くださいねって
言
った
ら、うん、言うよね、
うん、え台車ですかって言われて、
やばくないマジで、
うんいや、それそうですよねって、僕も、うんうんうん、あなたが今こうやってお仕事されてるように、僕も仕事がありますから。
そうだよね。しかも遠いんだよ、はい、職場はね。
で、まあ、僕も仕事に行かなきゃいけないので、おうおう車っていうのは、どうやってもこの地域で生活する以上、
おうおうおう
必要な品物じゃないですかっていうのを。う
ん、最初に言ったけどね。
はい。
足で使ってるからね。
そうそうそう。っていうのを1億倍ぐらい強い言い方で言いました
。もっと言ったね。すごいね。何でも叶えちゃいそうだね、それで言うと。
で、まあ、分かりましたということで、まあ、その、相手方の、指定の工場からレッカー車が来まして、
うんうんうん、
で、その指定先の工場から、台車を借りるっていうことになりました。うんうんうん、で、まあ、その、ホームセンター側としては、うんうん、オイルキャップ新しいものを発注して、それにくっつけますっていうのと、
はいはいはい
はい、もちろんエンジンルーム内をきれいにクリーニングしますって、いうことを言われてたんですけど、ちょっとその対応どうなんだろうと思ったので、うちの親戚の、
うんうん、あ、車屋さんね。
はい。こういうことになってるんだけど、どう思いますっていう相談をしたら、
うんうん、
もう音がしたんだよねって、
うんうん。
はい。って、ガラガラガラガラって、すごい音がしたって言ったら、だとそういう状況だと、もしかしたらエンジン内部の見えない箇所に傷がついてたりとか、そのエンジンのが飛び跳ねてたんだったら、オイルがね、飛び跳ねてたんだったら、他のメタルパーツのところとかに、
うんうん、
まあ、ちょっと支障
が、うん、まあ飛んでるかもね、
うん、出てくるから、それもエンジンごと変えてもらった方がいいと。
ああ、やっぱそこまであるんだ。
はい。
うんうんうんうん、
いうことになりまして、そこからまあ、いろんな交渉に入っていくんですよ。
うんうん
で、まあ、こういうことだから、まあ、うちの整備士も間に入ってもらって、電話口で、
うんうんうん、
エンジンを変えてくれっていうふうに、まあ、交渉を進めていったら、まあ、ちょっとそれはできませんみたいな。
あまあ、そこまではね、積み替えはちょっと難しいと。
はいうんうん、その交渉は、店舗の代表の方と僕、対面でやってたので。
うんうんうん
できませんって言われたので、うん、よく考えてくださいって、オタクは、うんうん、客から金を取って、
うんうん、
客の車を壊しました、
うんうん。
で、その保証はしないっていうことですか、
うんうん、
じゃあ、エンジン内部の、
うんうん、
見えない箇所に傷がついてて、それが原因で、まあ、僕が運転中車が突然止まりましたとか、
うんうん、
事故しました、
うんうん、
責任取れるんですかっていうのを、5億倍ぐらい強い言い方で言いまして、
うん、まあまあまあまあそうだよな、
はいはい
まあ、強く言うか言わないか別として、
うん、
まあ別に普通にそうだよね。
そうそう、悪い、間違ったことは言ってないじゃん。
うん。ただね、顔が怖くて言い方がちょっとね。
うん、きついだけ。うん、
反射だなと思われた
のね。違う違う違う。でも真っ当なことしか言ってないからね。真っ当なことしか言ってないから。
真っ当な半グレだと思ったんだ
よね。うん、すごく、なんだろう、一生懸命のお客さんだな。
本当の半グレだと思った。
一生懸命のお客さん。
一生懸命の半グレだと思った。うん、当たっちゃったなと思った、ね。
で、それでもできないって言われたので、うんうん、じゃあ分かりましたと。
うんうんうんうん。
でもこっちももう冷静になってね、ここは優しい言い方で、もうこれ以上まあ僕が激高してもしょうがないので優しい言い方でね、ああじゃあ分かりましたと。
できないもんできないんだね。
できないんですねって、じゃあ分かりましたって。じゃあお宅の従業員さん全員の車からオイルキャップを外しましょうと。お宅の従業員の皆さん全員の車からオイルキャップ外して皆さんで走りましょう。
やべえやついるな。で、マジ言ったの？
言いました。
やば
っ。オタクは、客から金を取って、客の車を壊しました。
うんうん、
ね。オタクに整備を任せるっていうことは、僕はオタクに命を預けたのも当然ですよ。それを裏切った上で、保証もまともな保証をしないって言ってるのはオタクなわけですから、
うんうん、
客にできることはご自分たちもできますよねって。なのでお宅の従業員さん全員のオイルキャップを外しましょう。
うわー、ウッシーの怖いとこ出てきた。うん、
っていう風に持っていったら、エンジンを交換させていただきますと。
なるほどね。
はい。で来ました。
はいはいはい、はい。
で、でその相手先のね指定の工場ですると言い出したので、いやちょっとそれは待てと。お宅とその工場は提携してるわけだからズブズブですよね。
うんうんうんうん。
それは困りますと、
うん
うん。正規のディーラーに持って行って、正規のディーラーで交換をしてください。
うんうんうん、確かにね。
っていうのも理由があって、正規のディーラーは嘘がつけないんですよ。
うんうんうん、
法律的な関係で。
うんうん、
っていうことで、で新品に変えてくれというふうに、まあお願いをしまして、まあ本社といろんな掛け合いをしてもらって、
うん、
で、まあ、ディーラーに入れたんですけど、まあ、そのディーラー側がエンジンだけを取り寄せることができないということで、
うんうんうんうん、
こっちもまあもう、これ以上詰めていっても、何もしないって言われたら困るってことで、
うんうん、
じゃあ分かりました、まあ、リビルドでいいですと、
うんうん、
まあ。いわゆる中古品ですよね、
うんうんうん。
質のいい中古品に変えてくださいってことで、まあ、お願いをして、
うん、
じゃあ今度は、指定先の工場から、に預けて、指定先の工場から借りてた台車だったんですけど、
うんうん、
ディーラーに預けたので、
はいはい、
そこから台車を借りなきゃいけないです、
うんうん。
預け先が変わったので。
うんうんうん、
まあ、もちろんそれは、そのホームセンター側が保証するんですけど、
はいはいはいはい、
その辺も言ってあるので、オタクこういう時のためにこういう保険に入ってますよねって、そういう調べはついてます。オタク痛くないですよね。
うんうん、
その辺もでちゃんと保証してくださいねっていうのは言ってあるので。
すごい嫌なやつだな。
ということで、その正規ディーラーから、台車を借りてる状況なんですよ。今、現在。
あ、今ね。
はい。
あ、
で、その台車がですね、今、宮さんの車の横、今収録してるスタジオの横にあるんですが、
ね、
何かお気づきにならないですか？
まさか暗くて見えにくいけど、
うん、
まさか
一回ドア開けましょうか。
ちょっと待って、
よくご確認していただいて。
はいはい、わかりました、
わかりました、
はいはい、
結果を皆さんにお伝えしていただいていいですか。
はい、結果言いますと、
はい、
台車の窓のところに、
はい、
ちょっとつく、
うん、
ちょっとした雨だったら、うん、窓少し開けてもいいかなって時に便利な、うん、サンバイザーみたいな、
ドアバイザー
が、
はい、
ございません。
あ、俺好きでそうしてるわけじゃねえんだけどな。自分の車な。
珍しい。珍しい。
俺もさ、担当のね、その正規ディーラーの担当の整備士の、おじさんがね、台車こちらでご用意できました。これ新車で、すごく綺麗にしてる車のこちらをお使いいただいて、すごいにこやかに持ってきたから、あ、ありがとうございますって言って乗ろうと思ったら、ドアバイザーないと思って。
やばー。そんな車ある？あったね。
あったね。俺以外にもあったね。
珍しい。持ってるね。
持ってますね。持ってるっていうか、ついてないというか。
本当についてないね。 いやすごい、すごい話だね。
はい。というわけで、僕ね、とりあえず今月いっぱいはこの車の予定ですので。
まあまあ、どっちでも一緒だよな。ドアバイザーないんだから、どっちにしろね。
まあ、どっちにしろね。おかげでね、他の車よりも早い早い。
いやいや、関係ねえ。この流線形がみたいな。いやーすごいね、
はい、というわけでね、
いやびっくりした、
はい、皆さんもね、また車整備とされるときはね、よく
そうだね、
はい、考えて、
うんうんうん、
あのもうちゃんとしたところに出しましょう。
そうだね、
それがいいと思います。はい、というわけで以上です。ありがとうございました。
さっきはごめん、切られちゃった。さっきはごめんね、どうしても謝りたくって。ほうほうほほほ。ジューシーに上がりましたね。と。
何これ。ほんとずるいな。
文字よりも思いが伝わる時がある。
コンビニエンスなチキンたちのラインスタンプ絶賛発売中。
でね、うん、僕ブロガーをやってるんですよね。
はいはいはい。
なのでブログで、若干のね広告収入があるんですよ。
そうそう、まあ副業としてね。
そうそうそうそう、うん、
本職は営業職で、
そうなんです、
サラリーマン
です、ね、はい、はい、で今までずっとサラリーマンでやってきたから、うん、月ね2万円のお小遣いでずっとやってきたわけですよ、
うんうんうん、
でほんと最近ね、最近副業でちょっとだけ小銭をね、
はい、
稼げるようになった、
はい、
からこそね、
うん、
ちょっと稼いだ瞬間に、うん、すごい浪費癖がついちゃった。リバウンドってやつですよ。わかる、
わ、まま、かるわ。
今まで頑張ってきたから、
うん、
で、まあ、もともとさ見えっ張りだから、
うん、
すぐ後輩に超おごるし、
うんうんうん、
もうコンビニとかでさ値段とかも最近見てないよね全く。
あ、そうね。でなんかさいい人ぶってお釣りが5円以下の場合は必ず募金するとか言って
る、ね、50円かね。
あ、50円か。見え張ってんな。
いやいやいや、いいねそれ、
うん、
であとさ洋服とかもさ、うん、今までチャオパニックが、ね、買えなくて、
うん、
チャオパニックティピとか買ってたのにもう今ではアーバンリサーチ買ってますから。
憧れのね、
憧れの、はいはい。っていうぐらい浪費しちゃうんですよ。
てか知れるよ俺らの程度が。
なんですけどね、
はい、
浪費しちゃうんです、
はいはいはい、
そしたらさ現金じゃなくてさ、うん、カードがいいなってなってくるわけですよ。だんだん使う量が増えてくるんですよ。だからあの電子マネーにね、あの特化したようなカードをねちょうど作ったんですよ。
お、
だからもう、うん、ほんとね、あの現金キャッシュレスで
い
けるっていう生活をね、
はい、おー現代人ですね。
そうそうそうそう、カードと、まあ、電子マネー大体どこでも買い物できるから、
はいはいはい、
それでやってたんだけど、うん、まあ、変な話ね、
うん、
収入があるもんだから、
うんうんうんうん、
いくら使ってもね残高減らないの。
腹立つわ。
ごめんねごめんね、ほんとに減らないんだ。むしろずっと増えていって、
うん、
めっちゃ貯金できてるってなってるの今ね。嬉しいなと。
うんうん
うん、で、って言ってもね、
うん、
ちゃんとね、毎月こう請求の明細来るのよ。
はいはいはい、はい、
今月は25日にいくらこう引き落とされますよ、みたいな。
はいはいはい。
で、それ見たらさ、だいたい1万6000円ぐらいなのね。
ああ、毎回。
少なと思って。
うん、おお。もう前だったらね、2万のうちの1万6000円持っていかれるわけだから、死活問題だけど。
そうそう。もう今となって1万6000円、いいのこんくらいで、みたいな。で、あ、俺なんかさ、結構無駄に使ってるなと思ってたけど、
うんうんうん、
意外と今まで貧乏症だったから、
うんうん、
細かいものをいっぱい買ってるんだろうなって思って。
ああ、なるほどね。
ああ、お金使い方うまいなーと思ってたのよ。
うん、
しかも大体毎月この1万6000円ぐらいの請求来るから、
うん、
あ、いい波で使ってるな、みたいな。わかる。
確かにね。もう減りすぎないっていうね。
そうそうそうそうそうそう。うん、だから、あ、しかもね、残高上がっていくから、
うん、
わ、いいわ、いいわと思ってたの。
うんうんうん、
で、この間なんですけど、
うん、
ちょっとね使いすぎたなって月があったのよ、
はい、
ちょっと調子乗っていろいろ買っちゃって、
うんうん、
でうわ支払いいくらだろうなと思ってもう一回さ明細見たのね、
うん、
そしたらいつも通りの1万6000円ぐらいだったのよ。
お
で、いやこれおかしいと思って、
うんうん、
3万のもの買ったのに、
うん、
1万6000円ってわけはないと思って、
はいはいはいはい、
明細を見たのよ、
うん、
そしたら、支払い予定額引き落とし予定額は1万6000円ってなってて、
うんうん、
絶対おかしいと思って、
うん、
で明細ってところさタップして開いてさずっと見ていくとさ、うん、なんかね支払い方法がリボ払いっていうのになってて、
はいはいはいはいはいはい、
え って思って、リボって何ってなってさ、え何これと思って、知らん知らんと思って、うん、
聞いたことはあるけど、
聞いたことあるけどどういうものか知らない、う
ん、仕組みをね、
うん、ですぐ調べたよ、リボって何って、うん、まあ、とにかくえげつないってことが書いてあってなんかリボ破産とか超書いてて、
やばいじゃん、
あで、あの手数料 15% とかあれで、
うん、
いや 15% ってさ、15% すごいからね、
すごいね、
うん、あのレイクとかと一緒だからね
会社名を出すな
消費者金融とほとんど一緒の年利だから、
大手のね、
大手の、しかもこの国が定める中の上限で一番高いやつだから 15% でこれ調べたんだけど、
うん、
でうわ怖ってなって、
うんうん、
残高調べてみたのよ、
はいはいはい、
だからまあ未払いの残高、
うん、
まあ、つまりさ、うん、あのまあ、言ったら負債額だよね、うん、
まあもっと分かりやすい言い方振ると、うん、借金だよ、
そうだよ借金そう、分かりやすく言うと借金、
うん、
だね、ね、なんとね、うん、43万円
結構だなちゃんとした借金の額だな、
やべえってさ、うん、もう顔面蒼白ってお金減らないと思ってたのにっていうさ
一応確認して、
うん、
確認して、
うん、
払えんの、
払え
んよかったよかっただ
って、うん、払う分だったからね、それは、うん、溜まっていったのは、うん、ただ払ってなかっただけだから、
うん、でまあ一応払い切るだけの、
うん、
収入はあるんだよね、
収入はある、
まあ、よかったわ、うん、貸してって言われても俺貸せねえな
お前には言われよ絶対グリーンさんに言うよ
グリーンさんは、うん、あの本当100均で買い物するぐらいの感じで出すよ
そうだね、うん、そうだね、43万ぐらい
は
さらっとね、
うん、
いやもう本当にね、まあ、ぼーっとしてたら、
うん、
借金43万しかもリボ地獄ってことで手数料やばいからねこれ
それ一括に変えられないの、
いやだから一括に変えた、
あ変えた、うん、でも払ったんだ、
うん、ね、来月の27日に引き落として
43万
だから43万引き落として
びっくりするぐらい減るね、
怖えと思ってまたね、ほんと一から出直しですよ
あのさ、新年一発目の配信で聞く話じゃないのよ
いやお前が言うねお前の話もひどかったよ俺らほんとさ、うん、お金にだらしないから
だらしないのはあんたか、俺だらしなくなるほど収入がない、い
やごめん一歩上行っててごめん、いや一歩でもないなこのステージの
上がってどっちかというと俺が一歩上だな
早くね、
はい、
グリーンさんのステージまで行きたいね、
行きたいねみんなも気をつけてください、ね、
はい、よろしくお願いいたします
コンビニエンスなチキンたち。